新平家物語連続講義第170回断橋の巻風はらむ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源頼朝の軍勢が土肥の山里に入った場面をお送りしました。土肥の里は奥湯河原から日金山の中腹にありました。そこから望まれる真鶴や吉浜などは土肥の里のうちでした。頼朝の土肥の里滞在の 3,4 日の間に軍勢が集結してきました。相模寺に向かって頼朝は270、80騎ほどの兵馬を従えていきました。頼朝は進軍の中で兵たちに略奪行為などをしないように強くいさめました。そしてそれを兵に守らせることができたのも源頼政が備蓄しておいてくれた物資のおかげであったことを感謝しました。門川から吉浜の海浜を兵馬は一列に進みました。頼朝は相模の三浦半島を眺めながら三浦一族と合流できる日の到来を思い描いていました。それでは本文を見ていきます。三浦の三浦大輔義明、またその居城衣笠をめぐる一軍の相模源氏、それとはすでに制約がある。頼朝の教書をもって先頃足立藤九郎森永が訪れた際、今年80余りの労務者義明はその子その孫その家人らを集めて協議の末、類代源氏の家かつは河野殿の恩よしみ、いかでお見捨て申すべきと答え、さらに頼朝が立つ日には直ちに三浦半島の一角に降伏して伊豆へ遠兵をお送り申すべしと持ち勝った。おそらくその遠兵はもう衣笠城を出て正常しているはずと思う。彼の正常と我からの北上とが合流を遂げた日こそ東国源氏の真の決起と言えるだろう。陣容は面目を一新し、金国の平家とも風靡し去るに違いない。真鶴、江之浦、根府川と頼朝は北条親子や帰化の面々に打ち囲まれながら駒を急がせた。馬上の夢は彼の若さを美しいばかりひたむきなものにして、一日も早く半日も早くと行く手の相模平野を眉に思わせた。三浦島との合体こそ初めからの目標である。もし箱根権現の相当にあの妨げがなかったら、今頃はもう酒輪川か大磯あたりで会合を遂げていたろうにと思う。時政
は、
日が傾いた。今宵の野陣は
早川尻あたりいかがなもので、
夜明けはやめるか。
あまりに馬を疲らせても。
意味人もよ。
その早川口は遠くない。宵近くにそこで兵馬をとどめた。直ちに野営を結ぼうとすると、土地の早川島の武者たちが口を揃えて、ここは人所に悪い、こんな守りの悪い場所では夜もやすやすとは寝られぬぞと言い合っていた。造兵同士の方言には過ぎないが、頼朝は物陰でふと耳に留め、
はて
と四方の地形を見直した。箱根連峰を割って押し流れてくる早川尻は一方断崖をなし、一方は荒磯である。川向こうの遠くに小田原の庄の煙が見えるが、そこまでの足場も良くない。もしも山越えの敵が奇襲してくるならば、野営の味方は海へ追い落とされるしかないだろう。造兵の源とはいえ、彼らは土着の人間、自然その不利を知り抜いているものに違いない。頼朝は時政を呼んでにわかに言った。
陣が得たそう。ここは好ましくない。
子は何故に。
時政のいぶかり顔を頼朝はただ笑った。そして冗談のようにこう言った。
波音と川瀬の水とほやってあまりにうるさい。それにこの岩山は今にも頭上へ落ちてきそうだ。先に通ってきた石橋山がよかろう。石橋山へ引き返せ。
さて、早川島の武者たちの声を聞いて石橋山へ引き返した頼朝です。これについては平家物語の遺本である源平浄水記にも記述があります。 8月22日には兵衛の助、北条、佐々木を先として伊豆、相模、二カ国の住人、同意の友柄300余騎を引き伏して早川尻に陣を取る。早川と進み入れて、ここは戦場には足くはべり、湯本の方より敵山を越えて後ろを打ち囲む。中に取り込められなば由々しき大事なり、さらに一人も逃れがたしと申しければ、それより米神石橋というところに移って陣を取り、上の山の腰に貝立てを書き、下の大道を切り塞いで引きこもる。さて、山の中段に結ばれた野営の中、頼朝の寝所には帳が巡らされていました。そこを訪れたのは土肥の弥太郎藤平です。藤平は頼朝のもとに政子からの手紙を持ってきていました。頼朝は藤平を下がらせて政子の文を解き始めました。政子の文にはお腹の子のために朝夕の食べ物など気をつけているとの旨が書かれていました。頼朝はそれを二度読み返した後、いつものように灯火にかざして燃やしました。するとその頃、上の方の山道から幾人もの足音が駆け下りてきました。三条の兵からもたらされた報告によれば、谷間の向こうの彼方の峰に敵と思われる一軍の影が現れたとのことでした。すでに北条時政や義時は三条に確かめに行ったとのことです。それを聞いて頼朝も三条へと赴くべく踏み出しました。それでは本文を見ていきます。兵は馬を解き、将はエビラを追い、長江薙刀の光がそこらにきらめいていた。その中からさらに堀藤治、加納五郎、近光、近藤七、近藤六、新海新太郎などの優しげなる男たちが、あ、殿が行かれると先へ登って行く頼朝の姿を追って駆け出した。すると言い合わせたように山上からもまたダダダと駆け降りてきた一軍の味方がある。北条時政と四郎義時などであった。敵だ、しかも敵は大軍と見るぞ。こうわめきを続けながら下へ向かってくる途中で、時政は頼朝の顔を見た。お互い出会い頭の弾みを体に持っていた。来たそうだな、いよいよ。頼朝の落ち着きと時政の驚愕ぶりとは同じ人の人間ではないほど違っている。その受け取り方が時政には気に食わなかった。来たそうだなどころの現実ではないことをこの大将に知らせておく必要があると思った。
さればおびただしき敵勢が、しかも間近に迫ってきておる。見てあれば見ておるうちにも雲のごとく人数を加えて。
ざっとどれほど？
3000は下る前と見申した。
いずこの陛下よ。
大場三郎影近、又の五郎影久、曽我の太郎助信、権の神末貞などは紛れなく今宵の兵軍のうちにありと思われますが。
裏山は深い、急には越えて寄せられまい。敵の足取りはどう来たと見るの？
一軍は相模野から湯本へかかり、一軍は箱根を経て宿毛川に沿い、勢を合わせて山伝いにお味方の背後をうこごうてきたものと考えられる。はて、こう早く敵を見るならここよりはまだ早川尻の方が良かったかもしれぬ。
何の？頼朝は叱った。敵を見ての血のり不足、おもとらしくもないぞ時政義時。
は
すぐ駆け下って兵を山へ呼び上げろ。高きところに足場を据え、人数を一つところに揃えよう。敵の出方動きも察し、その上の夫人その上での礼を伝える。早く行け。
言い捨てると彼らを残して頼朝は再び山上の星を望んで登っていった。さて、いよいよ石橋山の戦いが始まりますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。